こちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第2部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第2部のテーマは気づきより見通しです。の第1部では営業やマネジメントっていうのは OJT が難しいというようなお話がありましたけれども、まあ、そうは言ってもこう OJT していくっていうことあると思うんですが、はい、特にこの気をつけるポイントっていうのが気づきと見通しっていうところになるんでしょうか。
そうですね、
はい。
まあ、大体その OJT って言っても、結局フィードバックばっかりですよね。
あとでこう伝えるってことですよね、はい、
そうですそうです、うん、目についた時にいやあれはダメだってとか、
うん、
まあ、とりあえずやらせておいていやだからそうなるよねみたいなそれじゃダメなんだよね、はい、みたいな結局、まあ、フィードバックっていうのは非常に表現としていいんですけど、はい、フィードバックの研修とか教育を受けてる人ってほとんどいませんから、
うん、
まあ、いわゆるダメ出しなんですよね。
はい、
うん、だから OJT ってほぼダメ出しなんですよ。
なるほど、はい、
うん、だからムカつくんですよね。
言われてみたらそうですね、はい、
うん、だから第1部でお話した通り、
ええ、
限定形だったら全然問題ないんですよ。
うん、
もう間違いなくこうすればこうなるみたいなことなので、
はい、
ありがとうございますってなるし、うんうん、まあ、基本的なことは当然教えられてるので、
はい、
なのでいいんですよ。
ちょっとしたコツとかズレをこう修正してって戻るみたいな感じですよね。
そうですそうですそうです、うんうん、だから料理でいうとレシピはすでにあると、
はい、
だからレシピ通りにやってないじゃちょっとありえないんですけど、
うん、
レシピ通りにやってても、まあね、美味しくなるかどうかっていうのはまた別の話じゃないですか、うん、レシピで全て、ね、完結することはありえませんので、
はい、
マニュアルでもそうですよね。
うん、確かに、はい、
うん、なのでやっぱりこう見ててあそれはちょっと違うんだよなとか、
うんうん
うん、例えばお肉を焼くタイミングとか、
はい、
うん、お肉をひっくり返すタイミングとか、
うんうんうん、
そういうこともそうですよね、
はい、
これはこうした方がいいんだよねちょっと貸してみみたいな感じでああ確かにって、
うんうん、
こうすると水分が飛びやすくなるでしょっていうとなるほどみたいな、
はい、
うん、こうするとこうお肉にその旨味がギュッとねなんか詰まってくんだよねみたいに言われるとあさすがですねみたいになる、
は
い、
なりますね。
うん、だからダメ出しじゃないじゃないですかどっちかっていうと、うんうん、うん、ああ教えてもらってありがとうございますみたいな感じなんですけど、うん、結局その営業って、
ええ、
マニュアルもほとんどないわけですよ。
うーん、
レシピみたいなものがないんですよね、マネジメントも、
はい、
うん、そうそう、まあ、とりあえずやってみばっかりなんですねほとんど。
本当そうですね、はい、
うん、とりあえずお客さんのとこ行ってこいとか、
はい、
まあ、最初のうちは一緒にお客さん回って大体分かったみたいな感じで、まあ、わけのわからんことを上司が部下に言うわけですよ。
はい、
分かるわけないじゃないですか。分かったみたいな。うん、で分かりましたとしか、なんか言いようがなかったりとか。
そうですね。お客さんによって違うんだよとかですよね。
そう、来週からお前自分で行くんだぞみたいな。
はい、
よう見とけやみたいな話。
ええ
ー。うん、これは私が日立製作所で SFA CRM の設計開発やってた25年ぐらい前からもずっとそうで。うん、俺の背中を見ろは通用しないっていうふうに昔は言われてたんだけど今でもほとんどそうですよね。
本当そうですね、はい、言われます皆さん、
うん、だから結局いわゆるものづくりと同じように手取り足取りこうしなきゃいけないっていう、
うん、
もうほとんど誰がやってもこうなるじゃんっていうかそうならないと困るみたいなマニュアルとかレシピとか取扱説明書みたいなものってないんですよね。うん、世の中にはそういうものを提供している会社がどんどんどんどん増えてるんですけど、
うん、
ほとんどの、まあ、営業もそうだしマネジメント系もそうなんですよ、
はい、
ないんですよ、
うん、
そうするととりあえずやらせちゃうんですよね。
はい、
でものづくりってとりあえずやらせようがなかったりするじゃないですか。
確かに、はい、
うん、機械の使い方を教えてもないのにちょっと機械触ってみって言えないですよね。
うんうんうん、
プログラミングで言うととりあえずちょっとコーディングしてみてって言われても何をどうしたらいいかさっぱり分かんないじゃないですか。
はい、
うん、隣でキーボードカタカタカタってやってこんな感じだよって言われても言語を覚えてませんし、うん、JavaScript とか言われてもっていう感じじゃないですか、
うんうんうん、
全く分からないじゃないですか、 だけどなんか営業とかなんかマネジメントとかね、そういったものって日本語さえ喋ればなんとかなりそうな感じもしますよね、
う
ん、
なんか雰囲気でやれちゃうみたいなのがありますよね、うん、
でしかも雰囲気でやれちゃうやつがいますしね。
あ、はい、
うん、なのでなんか大体分かりましたみたいな、本当に分かっちゃうやつもいて世の中、
はい、
2,3 週間上司とね一緒のお客さんとか回ってたら、あ、こうすればいいのかって言って、で上司と同じようにできちゃうやつもいますからね。うん、だから意外と結果出すなあいつみたいな、
はい、
そうすると、ね、それがなんかスタンダードみたいな感じになっちゃうと、はい、まあ、非常にわけわかんないっていうか、
うん
うんうん、それでできないやつがけしからんみたいな感じになっちゃう、なのでうまくいかないとダメだし、だからお前ダメなんだよとかお客さんとか行ったらまずこう言うんだよとか、
はい、
言われてもって感じがするじゃないですか。そんな教えてられてないし、何にも、はい、いや
本当そうですよね、困りますもん、
パンフレットはこう出すんだとかね、資料はこう作れとか、お客様の課題はこういうふうに捉えるんだよって、いや最初から言ってくれよって話じゃないですか、
はい、
何にも知らないっていうか、だからベーシックスキルプログラムの話が出ましたけど、はい、ほとんどの人がベテランの方が参加するわけでしょ。
いや本当そうです、はい、
うん、だから40、50の人が、あ、初めて聞きましたっていう、いやどう、その新入社員が知らなきゃいけない話なんですよね、はい、ベーシックスキルなんだから、
はい、
うん、ではそれはそれはみんな困りますよね。でも、うん、まあ、自分も54歳なんで思いますけど、はい、それはもう仕事のやり方も何でも全部ダメ出しですよね、
うん、
僕らの世代は、
はあ、
うん、もうそれはしょうがない、もうなんかムカついて もうそんなもんっていう感じじゃないですか。
そういうふうに育ってきたって感じですかね。
そうですそうです、はい、もうお前本当分かってねえなとかダメだなとか、うんうん、こうするんだよって言われても、ああざまますってなるんだけど、最初から教えとけってなるじゃないですか、はい、
そんな言うならですね、
本当に、うん、そうですそうですそうです、はい、まあその人が教えられなくてもなんか会社側が用意してくれよってなりますよ。
うん、
まずはこのマニュアル熟読しとけっていう、
はい、
うん、だってそれはものづくり系っていうか原点系は絶対あるもん、絶対にない、だって仕事できないですもん本当に。
そうですね、はい、
うん、見よう見まねでは絶対仕事できないですよ、何でもかんでも、はい、ほとんどの仕事が、
うんうん、
はできちゃうんですよね。
確かに、
だから、うん、上司と部下の面談とかも何の教育も受けてなくてもなんかやっちゃいますもんね、
うんうん、
会議のやり方とか資料の作り方とか、
はい、
なんとなくやっちゃうじゃないですか、ね、なんとなく時間が過ぎていくっていうものすごいことですね、よく考えると。
うーん、
なので、
はい、
まあ、基本的にはそういったレシピみたいなものを作っていくっていうことは、
はい、
できないんだったらやっぱり私たちコンサルタントに、まあ、頼むのが絶対いいと思うんですよね。
うん、はい、
まあ、うちが用意したのは余罪管理なわけなんで、
ええ、
自分たちでそのレシピを作っていくっていうのは非常に難しいから、だから目標を絶対達成させるレシピとして余罪管理があります、
うん、
見るための計算式とか、 なんか、ね、ツールとかはもう用意してますと、
はい、
だけどお客様によってはそれをちょっとカスタマイズしなくちゃいけないので、うん、はい、それは一緒に考えていきましょうということですよね、はい、だからこのレシピを理解するためには余罪管理トレーニングプログラムを受けるしかなくって、
はい、
余罪管理パークと DVD を見たとしても、
うんうん、
もちろん私の YouTube 見たとしても、まあ、分かるわけがないので、
はい、
まず最低でもトレーニングプログラムを受けないと、
うん
うん、でその後に大体分かってて、で実際にやってみると、あ、そうじゃないんですよね、はい、っていうような OJT ができるじゃないですか、
うんうん、基本ができてですよね、うん、基礎ができてっていう、
そうですそうです、
はい、
なのでまずお伝えしたいのは、
はい、
気づきよりも見通しっていう第2部のタイトルなんですけど、
ええ、
何も教えずにとりあえずやらせるっていう、
うん、
でこれはとりあえずビールみたいな感覚で言う上司がいるわけですよ
、はい、
居酒屋にいてとりあえずビールだろうって言って、あ、そうですねみたいな、じゃあビール4本、ね、4つお願いみたいな感じの同じノリじゃないですか
とりあえずやってみろみたいな感じですね
うん、とりあえずちょっとお客さんと行ってみやとかね、
はい、
うん、とりあえず電話してみんだよみたいな、
うんうん、
いやだけどそれはさすがにちょっとどういう話をしなきゃいけないのかとか、例えばどういうメールを書かなきゃいけないのかとか、何かない限り ちょっと乱暴すぎますよね。
確かにそうですね。
うん、スポーツにしてもとりあえずバット持って打席に立ってなんか振るんだよって言われてもちょっと困るじゃないですか。
ルールはわかるけどもみたいな感じになりますね。
うん、だからさすがにちょっと練習しないと試合に出させるのまずいじゃないですかってなりますよね。
はい、
だからそうそう、美容院とかわかりやすいと思うんですけど、例えばもう見習いの人とかがね、とりあえずちょっとお客さんの髪の毛ちょっと洗ってとかって やらせないじゃないですか。
最初からですね。そうですね、はい、
うん、もうお客さんからめちゃくちゃ言われるじゃないですか。だって何、うん、なんだっていう、
はい、
だからやっぱ美容院が終わった後に先輩とか店長さんが練習台になって毎日のように髪の毛を洗ったりとか、はい、ね、髪の毛乾かしてみたりとかっていうのは、はい、もうずっと練習してるわけでしょ。
確かに。
なのでそれを見ながら先輩とかが、ああそういう風に髪の毛洗ったらダメとか、手の動かしはこうじゃないとお客様嫌がるでしょとか、
はい、
そういう風にかけたら顔にかかっちゃうじゃんみたいな、
うん
うん、だから事前にこうしてからこうするとほらうまくいくでしょって言うと、ああ確かにっていう、まあ、これが OJT ですよね、だから営業でも何でもそうで、うん、何も教えられずにとりあえず行けとか、とりあえず電話しろとか、とりあえず何でもいいからメールかけてのはむちゃくちゃな話で、
うんうん、
まずひな形とか叩き台とか、はい、なんかマニュアルとかレシピみたいなものがあって、
うん、
でその通りにやるんだけど、もしくはその通りにやることを練習するわけですよね、ロープレイか何かで、は
い、うん、
でロープレイ中になんかフィードバック受ける、まあ、それも OJT になるわけですよね、うん、で実際にお客さんのとこ行って話をして、で当然その後に、まあ、あれだとちょっとまずいなとか、
はい、
ああいうお客様だと実はこうした方がいいんだよねって言われると、うんうんうん、ああそうなんですねっていう、マニュアル通りにはならないことが圧倒的に多いわけなんで、
はい、
このケースはこうだったなみたいなことを言われると、うんうん、ああなるほどっていうふうになってくじゃないですか。
確かにそうですね、うんうん
うん、だから元々のことが全くわけわからないんだったら、
はい、
もうな、何を OJT したらいいかよくわからないですよね、はい、そもそもダメみたいな、
うん
うん、そもそも喋ってないじゃんみたいなことあるわけです、
はい、
よくあるのが、うん、なんか営業一緒に帯同したんだけど喋んないじゃんお前みたいなだからもう、どう喋ったらいいか最初から全くわかんないんですけどって言ったら、うんうん、お前バカだなみたいな感じになっちゃう、
はい、
次見とけやみたいな感じになってで次のお客さんとか行ってまたね、課長とかベラベラ喋ってこうだって言っても訳が分からないじゃないですか、
はい、
うん、なのでまずはまあベーシックスキルプログラムでもいいんですけど、
はい、
当然その基礎的なこととか、うちの会社の中ではこういうふうにやんなきゃいけないっていうものを必ずまあ教えておくってことが重要ですよね、はい、
うんうん
うん、でそれは知ってますっていう状態、
うん
うん、でその後に当然何か仕事を任せる前に見通しを立てる、
はい、見通し、
見通しを立てるというか見通しを立てさせる、
上司が部下に見通しを立てさせるってことですよね、
うん、そうですそうです、
はい、
上司が見通しを立ててしまうといけなくって、なので例えば営業でいうとお客様のところに、まあ、商談行ってきますって、
はい、
例えばそういう状態だと、おお見通しはっていうことですよね、
うんうんうん、
今回の商談の目的は何で、
はい、
でこの商談が終わった後お客様がどのような気持ちになるのか、どのような意思決定をされるのか、
うん、
どのように商談が前に進むのか、
はい、
どういう見通しなんっていうことですよね。見通しっていうなんか準備とはちょっと違うんですよね。
はい、
うん、準備してるっていうと、あ準備してますって答えるかもしれないですけど、はい、見通しはっていうと見通しってなるじゃないですか。
うん、
それをやると どうなるのっていうことですよね、
うん、
そこはなんか大丈夫ですとかうまくいきますとかわけのわからないこう精神論では困るので、
はい、
そこは具体的に今回の商談の目的はこうですと、はい、なぜかっていうと前回の商談ではお客様からこう言われているので、今回はそう言われないようにこういう準備をしてきました、で今回はいつもお会いさせていただいている係長さんだけではなくって直属の上司である課長さんがお見えになると、で、はい、技術部の誰々さんも来ていただいているので、
うん、
私どもからはこういうソリューションがこういう効果があるということをしっかり相手に伝えて、
うん、
で決裁権のある本部長に何とかお話を通していただくと、
はい、
でそれは見通しではないので、で見通しはってなりますよねそうなりそうなんっていうことですよね、
うん、
あなりそうですと、 なんでそれが分かるかっていうと、事前にその係長さんに電話を差し上げて、
うんうん、
でこういう話をすることによって、まあ、課長さんとか技術部の方がご納得されるんだったら、まあ、間違いなく本部長には話が通ると思うっていうふうに事前に確認してますから、だからおそらくうまくいくと思いますって言ったら、おお OK ってなりますよね、
はい、
で商談終わった後どうだったってなりますよね、うまくいきましたってなると見通しの通りっていうことですよね、
はい、
おお君の見通しがねの通りになったねっていうことなのか、いやちょっと見通し外れましたねと、
はい、
いや係長さんはそうおっしゃってたんだけど意外と課長が頑固でとか意外とその技術部の木村さんが反対されましてみたいな、はい、課長は OK だったのにみたいな、なのでちょっと懸念点があってもう一回打ち合わせをしないと本部長には話し通せないということなんですと、
うん
うん、そうするとそこで何か言えるじゃないですか、
はい、
だからさみたいなそういう時はこうするんだよって言うと、ああなるほどって、こういうのがだからいわゆる OJT、うん、こうした方が確率が高くなるんじゃないかなとか、
うん、
次はこうした方がいいよとか、その見通しはちょっと甘いと思うよとか、自分だったらこういう風だと思うからリスクヘッジのためにこうするねって言われると、ああ参考になりますっていう感じになりますよね、
はい、
なので結局とりあえずやれっていうと、まあ、準備もおろそかだし、なんか行き当たりばったりでやって、
はい、
でどうだったっていうと、いやーちょっとこうでああでこうだったみたいな気づきばっかりなんですよね、
うん、
つまり気づきってすごく多いじゃないですか。何かやればあもうちょっと準備しておくべきでしたとか、はい、うん、このデータに関しては、まあ、社内の誰々さんに調べておいてもらった方がもっと精度が高くなったですねとか、
うん、
こういうデータをお客さんに見せたとしても、まあ、お客様にとっては全く興味がないんですねみたいな、
うんうん、
で上司からするとそんなの前から分かってんじゃん、
はい、
ってこともあると思うんですよね。
やっとけよとかですよね
、うん、今気づいたみたいな、
うん、
だけどそれは事前に教えてないからなんですよね、
はい、
つまりこう2段階になってて、まずは基本的なこととか、いわゆるうちのお客様にはこういうふうにやんなきゃいけないとか、そういうマニュアル的なものがある、でそれをちゃんと分かってるってことですね、
はい、
でそれを踏まえた上で見通しを立てさせた上で何かをして、
はい、
で何らかの気づきを得るっていうのはいいんですよ。とか何も教えてないし何も見通しも立ててなくて、とりあえず行けやって言ってどうだったっていうと、いやーって言っても反省的な気づきばっかりなんですよね。こうすればよかったですとか、もうちょっとこの分野に関して勉強しておかないとお客様と話できませんねとか、
はい、
こういう段取りで進めないとまずいと思いましたっていうのは、そんなん分かってるやんっていう、うん、だからダメ出しになっちゃうんですよね、
はい、なんか後出し感があってずるい感じもしますよね、気深側からすると。
いやもう本当そうですよね、はい、だから部下からすると、
はい、
本当なんかおっしゃる通りずるいっていうか、
うんうん、
そんな後から何とでも言えるじゃんっていう、うん、だからそこを前に進むと崖から落ちるよって分かってるのに進ませておいて、ほら落ちたじゃんっていうのはこらってなるじゃないですか、崖があるって言ってくださいよっていう。なのでこう反省的な気づきっていうのは、まあ、最初のうちはあっていいと思うんですよね。
うん、
うん、こうするとこうなるんですねって言うと、はい、それ当たり前じゃんっていう、
うん、
それぐらい分かっておかないとっていうのはまあねあると思うんですけど、
はい、
ただそればっかりの人って多いんですよね。もう余罪管理とかでもそうで、こうしておかないとなかなか余罪増えませんねとか、余罪のコンバージョン率上がりませんねって、いやだからそれは本読めば分かるじゃんとか、うんうん、トレーニングプログラムを受ければ分かる話じゃんっていう、うん、だからそんな気づきじゃなくって、そんなことはもう見通しを立てた上でやると、
うん、
そうそう意外な発見があるはずなんですよね、
はい、
基本的なことは分かってて、基本的なことはちゃんとやってます、だけどこういうお客様ってこういう反応するんだと、
うん、
初めて知りましたとか、
うん、
予想外でしたってなると 発見的気づきがあるわけですよね。
うん、
つまり反省的気づきっていうのは最初のうちはいいんですけど、
はい、
減らしていかなくっちゃいけなくって、
だ
んだん発見的な気づきを増やしていかなくちゃいけない、
うん、この場合だったらこうなったとかそういう発見があったってことですか、ね、
そうですそうですそうです、はい、なので商談で言うとどうだったっていうと、いやこのお客様って意外とこういうことに興味あるんですねって、
うん、
いやなんか意外でしたって部下から言われて、おお、あそうなんだよな、あ確かにとか、
うん、
上司も発見があるのか、上司は分かってたんだけど、まあさすがにそこまでは言ってなくって、はい、あそうそうそうそう、それって結構そういうパターンあるよみたいな、うん、あ初めて知りましたっていうと、おおでもいい勉強になったじゃんみたいな、
はい、
これいいですよね、うん、でもっとさ言うとこういうパターンもあるんだよねみたいな、
うん、
これを OJT としていいじゃないですか、
はい、
ところが基本的なことのなんか気づきを言われて OJT ってなるとほぼダメ出しになるに決まってますよダメだなっていうか、それは当たり前じゃんっていう何考えてんのとか、誰に教えてもらったみたいな感じで言っちゃう人がいるじゃないですか。誰からも教えてもらってねえよって部下から言いたいですよねお前が教えろよっていう、なので、まあ、第2部はですね、結局その減点系の職種の場合は、うん、OJT とほとんどフィードバック、まあ、いわゆるダメ出しばっかりになってしまうので、まずは基本的なことを必ず覚えておく、
うん
うん、長い期間かかったとしてもちゃんと教育をする、
はい、
その上で見通しを立てさせる、
うん
うん、でその後に気づきです、うん、気づきばっかりはダメっていうことです、
うん、第
3部ではですね、この気づくスキル、見通すスキルっていうのをさらに磨くためにはどうすればいいかっていう話をしていきたいと思います、う
ん、はい、ではこのあたりで第2部を終了いたします。続きは横山信弘の絶対達成する話第3部をお聞きください。それではお聞きくださった皆さん、横山さんありがとうございました。
ありがとうございました。